サピのピアノプラネタリウム。先日からちょこちょことラジオでも言っておりました、私の新しいアルバムプラネタリウムラバーズが5月26日にリリースになります。 DJ あさぴこと朝香智子です。約ね1年ぶりのリリースになるんですけれども、昨年は5月末くらいまで多くの CD ショップが緊急事態宣言で閉まってしまっていたんですけれども、今年はまあ販売店舗によってはねフライングゲットができるお店もありますので、もしかしたらすでにゲットしてくださった方もいらっしゃるかと思います。本当にありがとうございます。それに連動しまして、来たる5月28日大阪でワンマンライブをすることになっております。残念ながらですね、緊急事態宣言が伸びてしまったので無観客での配信のみのコンサートとなりましたが、ゲストプレイヤーとして夏みかんさんこと中村夏美さんとともに生ライブの熱量をできるだけ配信でもお届けしたいと思っておりますので、ぜひご覧ください。朝香智子のツイキャスからチケットはご購入いただけます。さて、冒頭に自分の宣伝をがっつり入れてしまいましたが、改めまして、この時間はピアノの世界で頑張っている方々を通して、もっとたくさんの方にピアノの楽しさを知っていただくためにラジオ番組と YouTube という全く異なるメディアをつなぎながらお届けする番組です。深夜のひととき、ぜひピアノの世界を覗き見していってください。アサピのトゥデイズプレイコーナー。このコーナーはアサピの生演奏で私のオリジナル曲や著作権がすでに切れている楽曲などを演奏したいと思います。今日はですね、本日5月26日にリリースになるプラネタリウムラバーズに収録されている曲から演奏したいと思います。今日はですね、私のチャンネルでもおなじみになっていたジングルをこのアルバム用に一つの作品として作り変えてみました。それではお聴きください。月曜9時の恋人たち。お待たせいたしました。ゲストコーナーのお時間です。本日のゲスト、当番組7人目のお客様は私と同じくジムズレコーズ所属のアーティストで爆速サラリーマンシリーズでもおなじみの響きピアノさんです。
はい、響きピアノです。今日はよろしくお願いいたします
よろしくお願いいたします。爆速サラリーマンと紹介してしまったんですけど、よかったですか？
そうですね、一番伸びている日本の動画が爆速サラリーマンの動画なので、もう皆さんの中では爆速サラリーマンが多分根強い印象なのかなって思いますけれども
そのシリーズってどういう感じになってるんですか？
一回ドッキリっていうので、はい、たまたまスーツで都庁ピアノに行った時があって、はい、その時にその動画を出そうと思った時に、あ、これドッキリでサラリーマンってなんかビジネスバッグを持ってたので、うんうん、それで出したらちょっと面白いかなと思って出したらすごくそれがバズってしまいまして、
今何万再生ぐらい？
270万再生ぐらいいきましたね
わあ、すごい素晴らしい。
そしたらもう サラリーマン辞められなくなって
先にねいろいろお話ししてしまったんですけれども、はい、もしよろしければちょっと軽く自己紹介など。
自己紹介、まあ先ほど言った爆速サラリーマンという体でやらせていただいている、まあ、YouTube にもあのストリートピアノとかあのいろいろピアノの演奏の動画を上げている、ピアニストです。
主にクラシックですか？
クラシック多めなんですけれども、はい、まあ、他にポップスの曲だったりゲームの曲だったり、はい、まあ、流行りの曲であったりいろいろな曲を、まあ、アレンジして弾いたり、爆速でそのすっごい速く弾いたりとか、まあ、たまにしっとり系のものを弾いたりとかっていうことを、はい、いろいろな動画上げてますね。
いや、あの本当今日もね、あの響きピアノさんにたくさんメッセージとかも来ておりましたので、はい、あの全文をお読みするとまたこれ時間が足りなくなるので、かいつまみながら、はい、あのずっと話していこうかと思っております、はい、早速ちょっとメッセージの方にね行こうかと思います、はい、あ、その前に響、はい、きピアノさんと呼んだ方がいいですか、響きくんがいいですか？
いつもそう、響きピアノさんって呼ばれたことないので浅田さんからは響きくんで、はい、大丈夫です。
はい、はい、もうなんだろう、私の強権発動してる感じがすごい
僕はね浅田さんって呼んでるんですけど、ね、
すみません、響きくんになっております、はい、
全然大丈夫です。
はい、じゃあ、 あの響きくんから OK が出ましたので、はい、ここからは響きくんと呼ばせていただきます、
はい、
ラジオネームロンリーマイルドさんから、響さんは陸上自衛隊中央音楽隊に在籍していたのですよね、
はい、
でその自衛隊時代のエピソード何かあったら教えてください、例えばこんなところで演奏したとか訓練とか練習でこんなことやらされたとか、
はい、そうですね、こんなところで演奏したってあの記憶に残っているのは、一番残っているのは埼玉スーパーアリーナで演奏したことですかね。あの
かっ
こいい、ニコニコ超パーティーで演奏させていただいて、
はいはい、
でニコニコ超パーティーってこの なんだろう、なんか光の なんていうんですか、この棒みたいな、
サイリウム、
サイリウム、サイリウムか、サイリウムを皆さん持ってらっしゃって、
はい、
でもうステージが上がった瞬間にもう眩しくて何も見えないっていうでそ歓声でもう何も聞こえないっていうあれはなかなか、なんだろう、なんかピアニストだとなかなか経験しないことなのかなって思って、
確かに
それはそう一番印象強いですね。
う
わ、はい、他にも結構東京武道館であったりだとか、はい、そういうなんだろうな、あと東京芸術劇場であったりとか、そういう大きなホールとかにあの立たせていただいたこともありましたので、
はい、
まあ、そういうところのピアノとかも弾くことができて、うん、すごく貴重な経験になりましたね。
武道館でのピアノは私もぜひ弾いてみたいこれちょっと一個夢なんですよね。
いや夢ですよね、武道館に立つっていうのは、
うん、あの私まだ舞台袖でしか弾いてないんで、
いや舞台袖でもすごい僕も舞台袖ですからね、言ってい
や、はい、本当にそうだから、自衛隊って、はい、ピアニストで自衛隊っていう経験がまあ、はい、まあない経験ですよね。
そうですね、あの自衛隊のそのピアニストを募集っていうのも本当に一人しか募集していなかったし、それまで募集したことがなかったんですよね、
はい、
陸上自衛隊はなんですけど、海上自衛隊に一人いらっしゃったんですけれども、
はいはい、
陸上自衛隊はその今まで募集したことがなくて、たまたま受けようと思ったその年にピアノの募集があったので受けたっていう感じだったんで、本当に巡り合わせだったんですけれども、
ちなみにその受験、はい、受験っていうかその、まあ、募集でこう、はい、あのいっまあ、響き君を含め何人ぐらいそれは受けたんでしょうね。
いやもう人数は公開されてないんですよ、だからもう全くわからないんですけれども、
もう送ってそのまま当落が決まるみたいな感じ、
はい、あの実際にその駐屯地の方に行きまして、うん、まあ、その中でその、まあ、審査員が複数にいらっしゃって、多分芸大の教授とかもいらっしゃったんですけれども、うん、まあ、そういった中であのちゃんと審査していただいて、実技審査していただいて、それであの合否の発表が出るっていう形でしたね。
いやあの、
はい、
あの途中でね何回か私は個人的にその自衛隊時代のお話とか伺ってたんですけど、
はいはい、
あの普通に他の隊員の方と同じく訓練があるって。
そうなんですよ、最初入ってから3ヶ月間ぐらいはあの音楽隊問わずあの全ての部隊があの集結して、
うん、
あのそこでまず自衛官になるためにっていうので、まあ、あの体力だったりあの射撃だったりそういった訓練を3ヶ月間しましたね。
いや そこでなんかすごく痛い思いをされた、
は
い、
あ、まあそれはもうたくさんありますよ何でも連帯責任って言って腕立て伏せ50回やらされたりとか もうしょっちゅうですから、そんなのは。
あのその射撃訓練中にちょっと事件もね、は
い
は
い、あ、そうですね、あのなんか射撃ってすごくその音が大きいので、はい、あの耳栓するんですけれども、その寝打ちと膝打ちっていうのがあって、
はい、
で寝打ちってその寝そべってこう銃を構えてっていう打ち方なんですけど、はい、その構えとかも本当にすぐ構えないといけないんですよね。で、あのまあ、構えないととても教官に怒られてしまうのですぐ構えるじゃないですか、はい、で耳栓してたんですけれども、右の耳栓がちょっとその時にあの緩くなってしまって、はい、でも耳栓直してたら余計怒られてしまいますしっていうのでまあ一応入ってたから大丈夫かなって思って、そこでまあ50発撃ったんですけれども、はい、そしてその訓練場出たらもう右耳が聞こえなくなっていて、それでそうですね、本当に音楽隊入るんでこれまずいんじゃないかなって思って、
はい、
で耳鼻科に通って、でも1週間ぐらいであの回復してきてなんとかなったんですけれどもっていう。
破れちゃった？
いや破れてないです、だから大丈夫だったんですよね。でもその時は本当にヒヤヒヤしましたね
いやどうしようってなりますよね、耳そう、
まさかの自衛隊に入って射撃で耳をやらかすっていう、
ピアニストがいや恐ろしい。かつて私ちょっと、はい、私自身も鼓膜1回、はい、これは、はい、あの治療のために破いてるんですよ。
治療のために破いたんですか？
あの心室性中耳炎っていうのになっちゃって、はい、あの鼓膜の向こうにあの、はい、海が溜まっちゃう病気になった時に、はいはいはい、取るしかなくて鼓膜や破らないといけなかったことがあって、あ、はい、すごいあのこの世の終わりのような音がします、
はい、あ、その破った時、
破った時、
うわ、そう
なんですね、髪を破るのが体の中でバリバリバリってするような、
はい、ちょっと興味ありますけどね、この世の終わりの音っていうのはちょっとも
うね、もう本当に鼓膜は怖い、ね、
耳とか指とか気をつけないといけないですよね。
本当に我々気をつけないといけない、はい、あ、すいません、自衛隊の話ですごく盛り上がってしまったんですけどねまだもっとたくさんあるんですよ、はい、ですね、響さんへの質問、ラジオネームゆきこさんより、
はい、
CD 発売のきっかけはズバリ浅香さんでしょうか？浅香さんとはどういうきっかけで知り合って CD 発売に至ったのですか？浅香さんに拉致されたのですか？もうみんなやっぱり私が拉致キャラって浸透してますね。
そうですね、総長ですしね
はい、なんかそういう、質問が来ておりますが、
実際そう最初にお会いしたのはあれですよね、あのコレド室町だったかな、なんか
コレドだったか、
多分そこで一度お会いして、
はい、
その後にあの浅香さんに声かけさせていただいて、
はい、
CD 出したいんですっていう話を相談したら、
う
ん、浅香さんね、っていう感じですかね。
そうですね、なんかね、はい、あのイベントの後にあのはい、ご飯食べてる最中ですよ ね、 なんかそんな話になって CD とか出さないの、はい、みたいなそんな話でしたもん、
はいはい、
でなんかねその話を伺って、で私自身が今あのジェイコブ・コーラーさんがされているジムズ・レコーズというところに所属していた流れもあって、あ、じゃあ響くんあの CD 出しちゃえばいいんじゃないかなみたいなでなんか私が割と軽いタッチでなんか出せばいいのにぐらいの感じで言ったのがまず一番最初だった気がする、
はい、いやもうありがたかったですよねもうそういう僕推しに弱いんで、もう
推しだけは強い
あ、じゃあもう出します
そう、それで私が、はい、あの私がよくあのいつもお世話になっているそのジムズレコーズのね、あのディレクションっていうそのいろいろ CD をこうリリースする上で必要な段取りをしてくださる方と話して、はい、であのジェイコブさんに響さんを、うん、ねおつなぎしてっていうところからもうトントン拍子でしたもんね。
そうですね、早かったですねあれから。
いやあのね、うん、響くんがそもそもその CD を出したいタイミングがすごい早く出したいですって、
あ、うん、はい、
おっしゃってたから、
はい、
もうじゃあどんどん負けてやらなきゃっていうで、
はい、
多分 CD リリースも爆速でしたね
そうですねCD も爆速だし演奏も爆速だし
そうそうそう、
はい、
だから本当にそうですね、だから CD はそうですね、まあ 私が拉致ったのかな。
いやそうですよ、朝香さんいなかったら CD あのリリースできなかったんで、もう朝香さんに本当に感謝してます本当に。
じゃあ、はい、まあ、ちょっとね CD のことに触れたので、
はい、
今回ねトークテーマにどうしようかなと思ったんですけれども、
はい、
まあ、我々生演奏もするんですけれども、まあ、今回響輝くんも初めてそのレコーディング、あの CD をリリースする上でレコーディングっていうものをやっぱり体験していただいたので、そこ、はい、生演奏とレコーディングについてちょっとお話ししようかなと思います。
はい、
はい、と、うん、どうでした、ちなみにあの私も響輝くんもなんですけど、
はい、
レコーディングが、まあ、セルフレコーディングっていう形
で、ね、
まあ、一人で、まあまあ、セッティングはあのマイクの、ね、セッティングとかはされた中で、はい、でもそこから自分一人で、
はい、
もうあのレコーディングボタンを押して、
はい、
弾いて止めて今のが良かったのか聞いてもう一回やってっていうのをね、
はい、
もう、
はい、
あの精神と時の部屋があったらずっとそこでやりたいぐらいの
そうですね
感じだったと思うんですけど、
うん、
生演奏、まあ、普通のライブとか、
はい、
あのコンサートとかでやるような演奏とのなんか違いみたいなのってどんな感じでした？
やっぱり CD ってその何回も聞くわけじゃないですか、
はい、
購入してくれた方って。でも生演奏って1回だけの演奏なので、
はい、
まあ、そこっていうのはやっぱり違くて、何回も CD って聞くものだから、なんだろう、それこそ聞き心地が良いもの、
はい、
何回聴いてもまあ、あいいなって自然に聴けるようなもの、
はい、
っていう演奏を目指していて、あの録音しましたね、収録しましたし、うん、逆に生演奏の場合はそうじゃなくて、その時の感動というか、うん、生音の良さとか、
うんうん、
あの気持ちだったりとか、まあ、生音なのでまた CD とはまた違った良さがありますので、
うん、そうですよね、もうこの残っちゃう形のもの、はい、に対してのどこまで精度を求めるか、その
そうですね
っていうのも、もう完璧にしたい気持ちはあるけど、でも完璧すぎちゃうとそこからの伸びしろみたいなのもなくなるしなとか、すごいいろいろ考えちゃって、はい、そうですね、
なんか完璧すぎると面白くないというか、うん、そういうところもあると思いますので、そこは自分の個性を出していこうと思って、僕は爆速もうできるだけ爆速でやりましたね
爆速、いやー、はい、本当に爆速がいっぱい出てくる
、はい、そう、爆速サラリーマンですからね、はい、
そうだ、レコーディングを、ま、でもレコーディングをすると、ま、はい、セルフでも人にやっていただくにしても、やっぱりこう、はい、自分の今のありのままのなんかそのなんていうのかな、スキルの状態が露呈するというか、はい、自分自身に、
そうですね、苦行ですよね言ったら
そう、できてないのもすごくわかるし、
はい、
まあこれがね回を重ねてくると、
はい、
多分あ前回はできてなかったけど今回はできたなとかっていうのが、はい、まあ、段階はあるんですけど、はい、一番最初が本当苦行なんです。
そうですね、でもその分だから収録ってすごく、レコーディングってすごく勉強になったなって思って、なんか本当にそう、自分一人で練習しているよりずっと生演奏とか生ライブとかやっているよりも、うん、あの勉強量は半端なかったと思う。自分のことを知れるっていうのはすごくありましたね。
確かに、でなんか自分の弱いところとかもやっぱすごくわかるから、はい、あ今後はここ気をつけないといけないんだなとか、
はい、
だ次に生かすならこれをどうしたら、練習方法の次のもう一遍さ、うん、ね、あの再検討だったりとかね、やっぱいろいろある感じですよね、はい、私自身も今回ちょっと5月26日にリリースになるその新譜、はい、今回ね響輝くんにも参加していただいてますけど、
はい、
もうそのレコーディングがまあ大苦戦しました
みたいですね
もうあの森聞いてますでしょ
森聞いてます、はい、
同じレーベルだと全部筒抜けっていうもう本当に苦労したんですよ、
お疲れ様でした本当に
あの1日に1曲しか進まなかった時もあるんで、はい、響輝くんはそんなことない？
いや僕も1日1曲ありましたよ。やっぱりすごい難しい曲とか、やっぱり凝った曲とか長い曲とかは特に、
うん、もう何回やってもダメな気がするみたいな。
そうですね、やっぱ自分の納得するレベルというか、こういう音であの収録したい録音したいって思って、それが出ないと何回もやっぱり やり直すので、
うん、
それがもう、ね、ずっとできないときはもう沼にはまりますからね
ドツボにはまってさあ大変ですよ、
はい、そうですよね
いやー本当だからね、生演奏で、はい、まあそのレコーディングでスキルアップして、
はい、
次ね、ライブとか、
はい、
でこうさらにこうバージョンアップした自分をね、はい、なんか届けられるようになる、そのいいサイクルがね今後もやっていけたらなって我々は、
ね、そうですね、いいですねそれは
思いますね、
はい、
爆速のスキルがさらに上が
る、もう爆速はもうこんなもんでいいかなみたいな
じゃあトークテーマは以上になります。それではですね、はい、このラジオの名コーナー名コーナーといいますか、次のコーナーに行きたいと思います。それではアサピの無茶振りコーナー。
無茶振りコーナー
あれ聞いてなかったかな
はい、
この番組はですね、あの無茶振りコーナーっていうものが存在しまして、
はい、
でも愛のある無茶振りということで、
はい、
あのそれは絶対ブレないようにしてるんですけれども、はい、ゲストの方に、私から、まあ、ゲストの方が得意な分野での一応無茶振りコーナーということで、
はい、ありがとうございます、
はい、まあ、先ほどからね爆速という言葉がめちゃ出てきてるんですけれども、
はい、
あの私が見た中で爆速シリーズが割とクラシック曲が多かったかな。クラシック、
そうですね、クラシック多いですね、
はい
はい、
なのでボカロ曲ってあんまりやられない。
そう、ボカロ曲あんまり弾かないんですけれども、
はい、
ボカロってもともと早いじゃないですか。
確かに、
だから爆速しようがないというか
そこからの爆速のね、
はい、
さらにいつものペースで爆速すると人間脱人間みたいな感じ、はい、
なるほど
なっちゃうので、ちょっと脱人間手前ぐらいまでの爆速で、はい、ぜひボカロの名曲を何か、はい、1曲弾いてみていただけますでしょうか。
はい、わかりました、
はい、
弾いてみます。
はい、今のはもしやあのボカロの名曲の
あのなんだっけ、六兆年と一夜物語でいいですかね、はいはい、
わーお、
いやーちょっと無茶振り怖いです全然あんな感じですけど、
いや爆速も爆速でしたね、
はい、いやそうですね、もう
これフル尺で今度動画にはなる予定は、
はい、あそうです、せっかくここで弾いたので、そうですね、
ぜひ
いつか、はい
はい、
フル尺で弾いてみたいと思います。
よろしくお願いします、はい、楽しみにしてますでね、このラジオはですねもう一個コーナーがありまして、
はい、
あの各、ゲストの方々に、
はい、
あのワンフレーズずつ、まあ、15秒から20秒ぐらい の, あのフレーズをつないで一曲を作るというリレー作曲という、
はい、
コーナーがございまして、
はい、
ぜひあの響くんにも、
はい、
そのフレーズをいただければと思うんですけれども、
はい、わかりました、大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい、
ありがとうございます。ではそちらの演奏もよろしくお願いします、
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
三拍子が久々に来ました。
そうですね、三拍子
ではなんかあのアナウンスしたいことがあればと思って、
僕も先ほど言った CD が、
はい、
あのフィールとヒール2枚 7月28日にまだあのリリースしたばかりなので、はいはい、そちらを購入していただけたらと。あとなんだろうな、僕もあの YouTube やっておりますので、はい、チャンネル登録普段言わないんですけれどもね、
ぜひ、
はい、よろしくお願いいたします。知らない方は、
私たちがね2人とも出るイベントが5月の30日に、
はい、そうですね、
はい、ありますよね、
はい、
ウルトラ渋谷という会場でのイベントなんですけれども、
はい、
こちら5月30日昼の1時から、
はい、
でフィールとヒールの2枚を特定の店舗で同時購入された場合に、観覧の予約券、
そうですね、予約券が、
はい、いただけるそうなので、はい、ま、あの詳しくはあのウルトラ渋谷 の、 あの公式ホームページをご覧いただければと思うんですけれども、
はい、
あの配信もね、
はい、
あるとのことで、
そうですね、配信もしますので、
はい、配信もなんかチケットを購入していただければ見れるそうなので、はい、ぜひ、
はい、ぜひ見ていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
何の曲やろうか
今から
今から、
はい、
さあこの曲が流れてきたということはもう次回ゲストの発表と最後のご挨拶のお時間でございます。
はい、
早い、毎回早い、
早いですね、あっという間でしたね。
あっという間、まだまだ語れるんで、はい、今度ぜひまたよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
次回6月1日のゲストは、赤髪レイさんというアーティストさんです。先日川口湖で行われたピアニックという、ストリートピアノのフェスがあったんですけれども、そこでご一緒させていただきまして、とにかく演奏アレンジスキルがめちゃくちゃ高いお方で、メドレーで曲をつないでいくのももう天才的なレベルの、ね、方なので、もう今からどんなメドレーをお願いしようかなと無茶ぶりを
もう何でもできそうですよね。
もう無茶ぶりしか考えてない
楽しみですね、
はいはい、ぜひお楽しみに。メッセージは番組公式ツイッターまたはメールにて受け付けております。メールアドレスはradiostar@musicbird.co.jp までお寄せください。なおこの番組は収録にてお送りしておりますので、公式ツイッターでメッセージやゲストアーティストとのお題などを放送よりも早い段階で募集しておりますので、ぜひフォローして情報をチェックしてください。そしてこの放送はこの後水曜日の18時に公式ページからダウンロード配信されますので、http://radiostar.tokyo からぜひダウンロードしてください。またこのラジオは私の YouTube チャンネルあさぴチャンネルと連動しております。放送前に赤髪レイさんとの動画がアップされますので、そちらをご覧いただいて予習をしていただいてからこのラジオをお聞きいただくと楽しさが倍増すること間違いなしです。ですのでぜひ YouTube の方もチェックよろしくお願いいたします。今日は響きピアノさんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆様また来週6月1日の夜25時にお会いいたしましょう。響きピアノさんと浅香智子の CD ぜひみんなゲットしてくださいね。
買ってくださいね。
はい、ウルトラ渋谷のイベント楽しみですね。
はい、楽しみですね。よろしくお願いいたします。
はい、それではみんなバイバーイ。